聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
もう聞かせられないって言ってるのに林田さん。
はい。
なんと今週から新たに熊本の皆様にもこの番組をお楽しみいただけることになりました。
よろしく。
はじめまして。
はじめまして。
長崎放送制作の番組です。熊本で RKK でお聞きの皆様は毎週木曜日のこの時間夜9時から30分間お付き合いくださいませ。
よろしくお願いします。
いやー、感無量でございますね。
感無量ですね。有明海を渡った向こうの県にまでね番組が進出するとは思いませんでした。
ちょっと林田さん、
はい、
ここまでネット局が増えたっていうことは、
ええ、
局アナとしては憧れのあのフレーズをそろそろ口にしちゃってもいいんじゃないでしょうか。
我々は入社以来言いたくてしょうがなかったあのフレーズですね。
あのフレーズですよ。
どっちが言いますか今日は。
もちろん僕は年長者に譲りします。
先輩に譲ってくれる。
当たり前じゃないの。
言わせていただきましょう。
どうぞ。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5曲をネットしてお送りしております。
いや林田さん、長崎放送入れたら6曲なんですけど。
まあ長崎放送はキーステーションだから。
あ、キーステーション。
ネットしてるのは5曲だから、うちも入れら6曲よ。
6
すごい。今鳥肌立っちゃった。
立ちましたよ。
入社20年にして初めてこんなネット局をねえ呼ぶなんて嬉しいじゃありませんか。
熊本県民の皆さん、そして山梨県、宮崎県、岩手県、長崎県、佐賀県の皆さん、
はい、
本当にありがとうございます。
ありがとうございます。そして各ラジオ局の編成業務の皆さん、ありがとうございます。
あの本当 RKK の皆さん、声をかけていただいてありがとうございます。
はい、頑張っていこうね。
粛々と
粛々とってこともおかしいけどね。
ジングルの後は早速今週のテーマ。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何？
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。聞かせられない。聞かせられないラジオ。聞かせラジオ。え？
今週のテーマは
大ニュース、熊本放送でもネット決定、熊本県民聞かラジメイトが計画。これでございます。
これはね、
ええ、
マウゴツ、
ええ、
ハウゴツ、ナバンゴツ、レチカ。
ナバンゴツっていうのは何ですか。
やはりですね、
ええ、
これは熊本県の皆様にですね、
はい、
よりお近づきになるためにですね、
ええ、
喜びを熊本弁で表現しなければいけないということで、
うん、あ、なるほど。
私もいろいろと調べてみました。
熊本の言葉について、
はい、熊本の言葉について、ええ、マウゴツ、ハウゴツっていうのは、
ええ、
これまでもご紹介させていただいたことがあります。
ありますね、
はい、マウゴツというのは熊本の言葉で、
ええ、
待ってしまうように嬉しい、
もう踊りを踊りたくなるぐらいという様ですね。
マウゴツ嬉しかっていうわけです。
はい、はい、
ハウゴツは、
はい、
這ってしまうほど
もう床にほふく前進したくなるような
ハウゴツ嬉しい、すごい
すごい。英語の簡単表現と似ているという話もしましたね、はい、ハウという。
そしてですね、
はい、
私、いや待てよ、
うん、
熊本でこの番組が電波に乗るからには、
うん、
生半可な知識ではよろしくない、
裏を取ろうと
思いましてですね、先ほど、
ええ、
RKK 熊本放送の、
はい、
アナウンス室に電話しました。
同系列の吉見で、
はい、
かけちゃいましたか。
最初はですね、よくスポーツ中継で一緒に仕事をした山崎アナウンサーか木村アナウンサーか、
はいはい、
本田志郎アナウンサーか、そのあたりとお話しようと思ったんですが、
ええ、
どなたもいらっしゃらなくて、
ええ、ね、どなた話したんですか。あなた
RKK が誇る美人アナウンサー、
はい、あ、女性、
岡村さやかアナウンサーという方と 初めてお話しまして
初めてお話いきなりかけてい
きなりかけて
すごいですね、
すいません、あの正しいアクセントを教えていただきたいんですが、
それ疑われませんでしたか、本当に長崎放送の方ですかとか、こう疑問には、
あのこのようにですね、きっちりと私もアナウンサーっぽく電話をいたしましたので、私 NBC 長崎放送のアナウンサーをしております村山と申しますが、きちんとお話しました、つかぬことを伺いますが、アクセントを教えていただきたいんですけれども
驚いたでしょうね。
まず、マウゴツ、はって言われまして、マウゴツですか、はい、あとはハウゴツ、ナバンゴツ、この3つなんですけれどもいかがでしょうか、
お問い合わせは、
お問い合わせをそしたらですね、その美人アナウンサーの岡村さんは、落ち着いてらっしゃいますよ、ちょっとお待ちください、今肥後弁辞典を持ってきますので、そしてマウゴツハウゴツは村山さんのおっしゃるアクセントで正しいと、ただ、ナバンゴツという言葉が私ちょっと、あ、ひょっとして岡村さんもね、綺麗な標準語でお話になりますから、あ、岡村さんはひょっとして熊本の方ではありませんかって聞いたら、あ、いえいえ熊本ですとおっしゃる
ネイティブでしたか、
あ、ネイティブスピーカーでしたか、ね、そしたら肥後弁辞典を調べたら、載ってました、ナバンゴツ、
ナバンゴツ、
で、あのナバというのはですね、キノコ、シイタケなどのキノコのことを指すのだそうですね、で、ところが若者はあまり使わないナバという言葉は、ついでに言うとマウゴツハウゴツもですね、若者は使わないそうです、
もう使わん、
おじいさんおばあさん世代の、
言葉、
だけれども、あの、まあ、言葉としては知っていると。
なぜキノコなんですか、
よくぞ聞いてくださいました。でこれはですね、実はあの、岡村アナウンサーもご存知なくて、私があのいろんななんとか辞典とかですね、ネットとかで調べたところによりますと、ナバンゴツ、ナバっていうのはお話したように山に生えてるキノコのことなんですけれども、山のキノコが後からうじゃうじゃ生えてくるように、すごいという状況を表した言葉だそうです。
わかるようなわからないような、そんなキノコですね、次から次に出てくるようなね、スポーンと一本生えるタイプじゃなくて、うにゃうにゃうにゃうにゃうにゃ、
後から
どんどん出てくる様、
いや熊本というのは恐ろしいところです。
キノコがうにゃうにゃうにゃうにゃ生えるところなんだ。
うにゃうにゃ来ちゃう、
それ聞いて岡村さんはどうだったんですか。
はーっと、よくご存知ですねって言うから、いや、あの、いろいろ調べてみたら そのようだったんだよって、ね、
それをさっき電話でかけて聞いてたんですね、
私もでもですね、非常に恐縮しまして、あの割と気軽に電話したんですよ、そしたらあの岡村さんという方がですね、あのとてもあの丁寧に応対してくださって、すいません一旦切って詳しく調べてから折り返してもよろしいでしょうかって最初おっしゃるから、いやもう今分かんなかったらいいんですよって、
であ
のあとでネットであのラジオをお聞きの皆さんもね、調べていただきたいんですけれども、岡村さんも大変綺麗な方で、
あ、お若い方ですか、
もうもちろん、あ、いや年齢知らないけど、
あの美しい方で
、熊本でおそらく一番人気の方だとお見受けしました。
そうですか、熊本今日10月6日ね、
10月6日ですよ、岡村さんこれぐらいでよろしいでしょうか。
ありがとうございました、
岡村さんのおかげでですね、ハウゴツマウゴツ、あと他にもダゴンゴツとかですね、
ダゴンゴツ、ダゴって団子ですか、
団子のようにとかですね、いろいろあるという話も、
熊本は何でも何とかんゴツって言ってしまうとですな、
そうですね、なんだかこう勢いを感じますね、熊本にはね、
ゴツゴツした感じの。
まあ、おかげさまで聞かせられないラジオも熊本県民の皆様のパワーに乗ってですね、熊本県、林田さんすごいですよ。
何がですか。
今日なんか木からじ基礎知識とか言いながら熊本県基礎知識にないつありますけど、
まあ、毎回ネット局が増えるたびにそんな話をね、もう山梨といえばワインとか前回覚えてますか。そんな単純な話ですよ。
いや僕はね、いろいろ調べてびっくりしたんですよ、
今回お隣ですからね、
熊本県、ね、あの海を挟んだお隣に、ね、なりますけれどもね、まあ、県庁所在地は熊本ということで、九州の中でも大きな都市ですよね、熊本はね、
九州のへそと言われたりすることもありますね、
真ん中あたりにありますからね、で、まあ、なんとなくこう熊本長崎鹿児島ってなんかちょっとライバル視してるようなところもね、時々はあったりしますけれども、熊本といえばですよ、車エビの養殖が盛んなんだそうですよ。
あ、そう。
意外とご存知ない。
あ、知らない知らない。
私もね、あ、そうだったのかと思ったんですけれども、ええ、さらに調べて、はい、びっくりしたんです私は。
ですか、随分と思ってまいりますね今日は。何がびっくりしたんですか。
ほら、よくあの剣の鳥とか、
ええ、
決まってることがあるでしょ。
県のお花とかね、
県のお花とかね、ええ、長崎市のお花はアジサイ、おたくさんの花とかありますけれども、うん、熊本県の魚っていうのが決まってて、
県の魚があるの。
県の魚があって、
うん、
クルマエビな
え、ちょっと待って、魚だよね、魚でクルマエビ。
そこやっぱり引っかかるでしょ、
うん、
引っかかるんだけれども、ええ、まあ、確かにあの図鑑とかでも魚介類とか言って、
ええ
ね、え、図鑑売ってますから、
ええ、
まあ、広い意味で車エビも魚介類で、あ、まあ、県の魚にしてされなくもないのかなと。なくなくないって感じですよね。
なくなくないんでしょうな、へえ、魚なんだ、
まあ、車エビっていうのはやっぱりこう後ろにピョーンと跳ねますからね、なんかこうマウゴツハウゴツっていう感じがしますね。確かにね、
ナバンゴツ、
ナバンナバン、
いっぱいおったらね、
さらに熊本県のね、
ええ、
僕は激しさを思い知った。
熊本激しいとこですか。
そのエピソードがもう一つあるんですよ。
何ですか。
聞きたいですか。
聞きたいね、ここまで来たら。
熊本県の、
はい、
県の歌ってのが決まってるんですよ。
県歌がある、
熊本県民歌。これはあの各県にありまして、長崎県にも県民の歌ってあるんですよね、
うん、
長崎県民手帳とかこう楽譜付きで載ってたりするんですけれども、
そうですか、
ご存知な
かったことないです、ね、
あるんですよ。
長崎市の歌は歌ったことありますけど、ね、
あ、そうですか、
はい、
熊本県民歌タイトル、日の国旅情。
わー、素敵。日の国ね。
日の国ですよ。
だいたい長崎の小学校の修学旅行は日の国へ行くんですよ、
う
ん、
そうです、私も行きました。
阿蘇にね、
菊池渓谷にも行きました。熊本城にも登りました。
日の国旅情ですか。
日の国旅情、さすが熊本は暑い。
旅情だもんね。旅するの。
旅したり情けがあったりしますよ。
旅したりするのは他県の人なんじゃないかい。旅情を感じるのは。それで県民かかい。
あ、いいじゃないですか
なんか反対のような気がするんだけどな。
まあ、さらにね、いろいろと調べてみるとですね、
はい、
熊本県は野原美沙恵さんの実家があるところですよね。
誰ですか
あの日本一有名な幼稚園児のしんちゃんのお母さんですよ、野原みさえといえば。
ああ、みさえの。あ、佐藤ですか。
実家熊本ですよ。
あ、そうですか。
まあ、実家つながりで言うと、
ええ、
八代亜紀さん。
八代亜紀さんね。
八代のご出身ですよ。
ええ。
バッテン荒川さん、
はい、
まあ、亡くなられましたけれども。
なりました、私も。
そう言われてみるとですね。
ええ。
あ、そう、あと森高千里さんも熊本ですよね。
今スザンヌさんもそうですね。
あ、スザンヌさんもです、私ね、あの非常に今つながりを熊本県の皆さんと感じておりましてですね、というのは、私は八代亜紀さんもバッテン荒川さんも、はい、歌謡ショーの司会をしたことがあるんですよ。
あ、お仕事でね。
お仕事で。
あ、僕はバッテン荒川さんは大学の落研時代に会って、KTL の取材でバッテン荒川さんいらっしゃったので、そのバッテンさんの前で僕は落語をやって、あら、あんたは上塚県が放送業界に進まんねってバッテン荒川さんから言われて、この世界に進む一つのきっかけになった方なんですよ。すごいでしょ。
見どころが
褒められたの、僕、バッテン荒川さんから
バッテンさんから、
うん、
それはで、ね、バッテン荒川さんはあの本当の意味でのまあ、古いタイプというか芸人さんで、普段はね地味な方で、でも舞台に上がると輝くというね、あの職人かたぎの方でしたけれども、うん、そのバッテンさんから見どころがあると言われましたか、
うん、はい、でこの間ね社会人落語出て予選落ちしましたけどね。
入った
もうちょっと頑張っていけばよかった。
まだ先がありますよ。
頑張ろう頑張ろう。
来年があります、うんうんうん、はい、明日があるさってことでね、で森高千里さんとはですね、あの私は浪人時代に、西陣岩田屋の屋上で握手会に行きましたから、
このエピソードは第何回で聞きましたっけもう随分とね、素敵な思い出ですよね。甘い甘味ね、
いろいろございますけれどもね、さて、聞かせられないラジオについては何の説明もしていないまま、
この辺りで永遠熊本のことを喋ってるんですけど、
いや、これはでもね、僕はね今思ったんですけれどもね、大事なことですよ。
大事なことだよね。
熊本のことを全国の皆さんに知っていただかなければいけない、だって今 RKK でお聞きの皆さん、このキカラジはですね、長崎と佐賀と山梨と宮崎と岩手でも 放送されてるんですよ、はい、見事はまでにバラバラですけれども
そうだよね、
そ
うだよ。だからやっぱ東北の岩手の人に熊本のことを知ってもらうということも大事ですよ。これは
そうです。岩手県の皆さんに日の国旅情を感じていただきたい。
そうだねって、もうできれば聞かせてあげたいぐらいですけどねその音源がないんだけどさ、
そこまあね、はい、この辺りでコマーシャルゾーンです
何なの。
ヒカラジさんインタビュー。あのちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あのすみません。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね
そうそう、聞かせられない。
聞かないでって言ってるのに。
熱いロックライブとして定着したロールロールロック2011が今年も開催。11月12日には福岡で、翌13日には長崎にてライブ開催。11月13日日曜日、長崎市 NCC& スタジオ17時30分スタート。 MC にはクローズ02、片桐健役の矢部恭介が登場。オードボーズ、MMS ほか豪華出演アーティストが熱いライブをお届けします。ライブ当日は高橋博士先生書き下ろしのキャラクターフィギュアも販売。ロールロールロック2011前売りチケットは3500円、ワイワイ貿易にて好評発売中。お問い合わせはホームページをチェック。今月は紹介しましたロールロールロック2011のペアチケットを3組の方へプレゼント。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス、プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはロールロールロックです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうなどうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
主役ことヒカラジさんだよ。この番組が熊本でも放送されることになって、私もまうごつ嬉しいです。林田さんと村山さんもはうごつ嬉しいって言いながらスタジオを這いまくって、ちょっとキモかったよ。電撃ホビーマガジンに載ってるヒカラジコラムもチェックしてね。あ、もう見てくれたの。だって、あ、君今笑った？イラスト見て笑ったよね。ハンマーどこやったっけ。今からちょっと君ん家行くわ。他の人は音楽でも聴いといてね。本当の気持ち。みんな元気かな？それとも陰気かな？ところでマジックって明るい色でも陰気だよ。マジック陰気。
宇宙制服マドンナ。
さてさて、残り時間もあと 7,8 分というところになりましたが、ええ、先週特集しました傷物語、
はい
はい、この傷物語について林田アナウンサーがまだ語っていないことがあったということで、
そうなんですよね。ユーストリームの中ではお話をさせてもらったんですが、この番組の中で言わなかったんですけど、あ、そうだ、その前にね、
はい、
ほら傷物語を化け物語も先に触れていいですよと西尾さんもおっしゃってるって話があったでしょ。
小説版の方 ね、
ええ、で僕化け物語の最初のエピソードって過去2回見たんですけど、最初に出てくる映像の意味が分からなかったんですけど、今回傷物語に触れたことで最初にあるオープニングのあの映像の意味がやっと分かって、こう留飲が降りた感じでしたね。
あの数十秒のね、短いフラッシュバックのような映像がね。
でやっぱり傷物語を読んでから化け物語に触れた方が分かりやすいと思いました。
あ
ららぎくんの存在とかね、いろんなバックボーンが読み解いてからあの映像に触れた方がより楽しめるなという印象がありましたね。
はい、
でその傷物語の小説自体に関して言うと、うん、先週ちょっと文体のことを言ったんですけど、あとねもう一個思ったのは、
何ですか、
もうねお花畑を歩いているかのような印象、もう綺麗なものがそこら中に咲き乱れていて、どこを歩いたらいいのかがよくわからない。僕らの世代にしてみると、こうなんとなく道がはっきりあって、そこを歩いていって次にはこれがありますよってわかる方がいいような気もするんだけれども、やっぱり最近の時代というのはたくさんの綺麗なものの中で自分で検索したり、自分の感性でこれは大事、これはちゃんと覚えとかなきゃっていう伏線も含めてこう汲み取っていくという読解力がいるんだなっていうことをちょっと思いました。
お、
まあ、だからそれだけ面白いシーンの連続ではあるんですよね。
というわけで番組としてはですね、まず傷物語のアニメーション映画が来年あるようでございますけれども、まず傷物語の小説版を読んで、その後化け物語のビデオパッケージなり化け物語の原作小説なりをお読みになるとですね、楽しめるんじゃないかなということでございますね。
改めてアニメの作家の皆さんは本当に小説世界をとっても大事にしていて、リズム感も含めて再現なさってるんだなってことがよく分かりましたよ。
そうですね、小説版を全部読んだ後でアニメの化け物語を見ると、私は若干ここは違うんじゃないかなと思うところが実はいくつかあったんですけれども、しかしそれはやっぱり監督の作家性というところもあるし、皆さんねいろんな感想をお持ちになっていいんじゃないかなという気もいたしますね、
はい、
だけど非常に原作を大事にしている作品であることは本当に確かだと思います、
ね、
はい、クオリティも高いですね、おすすめですよ。では今日はちょっと時間がありますのでメッセージをご紹介しましょう、はい、ラジオネーム佐賀の梅さん、こんにちは。
こんにちは
毎週キカラジを聞きながら、なんてためになる番組なんだと感動しています。ところで自分は未だに携帯もパソコンも持っていないので、噂の公式サイトキカラジタン育成計画にどんなキカラジタンの作品が寄せられているのか気になっています。自分のようにキカラジタンの漫画を投稿している人もいるんでしょうか。いるとしたらどんなストーリーなんでしょうか。うーん、気になる。ちなみに自分が書くキカラジタンはどうしても自己流になってしまい、生みの親の西村先生が書いたキカラジタンの愛くるしい姿からはほど遠いキカラジタンになってしまい、西村先生にはすみませんえんといったところです。
すみませんえん。
PS、 キカラジタンの漫画12話と13話をレターパックで送りましたのでよろしく。
はい、ちゃんと私の手元に梅さん届いてますよ。
あ、来た来た。
はい、はい、梅さん携帯も持ってないんだ。
携帯持ってないんだね。
ネットとは本当に無縁の生活なんですね。
本当ですね。
この番組ネットで展開しているので、こういろんなビジュアルもね含めて企画してるんですが、それらの作品を全て見ることができない環境にいらっしゃるということですが梅さん僕頑張ってね、梅さんの漫画ね動画にしてるんですよ。一回見てほしいな。もうネットカフェでもどこでも入ってでもいいから一回見てほしいな。
あのですね梅さんね、この番組の収録は今火曜日の夕方してますけれども、昨日の夜月曜日の夜もですね、林田アナウンサーは11時過ぎまで残って梅さんの漫画のテレビ編集作業をしていましたね。
何おっしゃいますやら村山さん、今日この後実は10話間に合わせるためにさっきできたの5時、あ、ごめんなさい、3時50分ですよ。
今日
仕上げました。
お昼に続きをやったの。
やりました。
ああ、それはそれは、
はい、梅さん僕の仕事のかなりのパーセンテージ梅さんの漫画の編集で占めてます
しめさん、一度でいいから見て、ね、お願いしますよ。ラジオネーム箱ふぐさん、はい、前回の傷物語楽しく聞きました、うん、少年ジャンプ大好きおじさんの私としてはメダカボックスの原作者としてしか知らなかった西尾先生ですが小説にも興味が湧きました。それにしてもお二人本職でお忙しいと思うのに映画を見たり DVD を見たり小説読んだりガンプラ作ったり時間を有効に使っていますね。見習いたいです。私は最近の漫画やアニメには全く疎いもののお二人から今の動向を学んでおりますと。いやでも私たちも全然追いつかない状況ですよね。
そうだね。
もうね面白い作品というのは世の中にあふれかえっていますので、うん、読んでも読んでも見ても見ても聞いても聞いても全く追いつかないですね。ここで一旦ジングル。
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ排除しろ。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだそろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
おしまいに訃報です。この番組でもお世話になりました長崎市の模型屋さん模型の月岡店長の月岡信行さんが9月25日日曜日の夕方病気のため亡くなりました。63歳でした。とっても残念です。番組では1月1日に長崎と佐賀で放送した回で模型の月岡からの、収録での放送でしたね、はい、
お世話になりました ね。
ポッドキャストでお聞きになった方もたくさんいらっしゃるんじゃないかと思います、うん、実はポッドキャストのダウンロード数でもこれまでのベスト3に入る、はいはい、ダウンロード数で皆さん町の模型屋さんにとても興味があるというか懐かしい気持ちをねお持ちになったんじゃないかなと思います、うん、お店なんですが模型の月岡は奥様のとしこさんがお一人で続けていかれるそうです。小さな模型店の町の模型屋さんの経営は今の経済状況でとても大変だと思いますけれども頑張っていただきたいと思います。そしてラジオをお聞きの皆様ぜひですね皆様の町の模型屋さんを応援してあげてほしいなと思います。足を運ぶことですよね、うん、
そしてねやっぱり小さい頃から村山アナウンサーをずっと見守ってくれたね一人の恩人がねいなくなるというのはとっても寂しいですよね。
もうね10歳11歳の頃からの付き合いですからね、うん、うーんちょっと一言では言葉にできませんね。もう残念の一言です。しかし月岡のおばちゃんにはこれからも頑張ってほしいと思います、
はい、
というわけで来週の特集は、
はい、芸術の秋です。おすすめの短編というテーマで参りましょう。
お別れの時間となりました。お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様
また来週。